御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。キリスト教会の誕生は何をもってその初めの日とするのか、さまざまな理解ができるかと思います。最もはっきりしているのは、使徒言行録第2章に記されている聖霊降臨、ペンテコステの出来事です。主が復活されてから50日後、50歳の日にエルサレムに共に集まっていた人々の群れの中に聖霊が下りました。聖霊に満たされたペトロをはじめ、使徒たちは力強く主イエスキリストの福音を述べ伝え、そこにイエスを主と信じる者たちが3000人も、洗礼を受けた者が3000人も与えられた。そのように記されています。ここにキリスト教会が生まれました。私どもは先ほどヨハネによる福音書第20章の御言葉を聞きました。主イエスが復活した夕べの出来事を語る、そのような場面です。本来ならば主の復活の知らせを真っ先に人々に知らせるはずの弟子たちが、恐れのあまり家に鍵をかけて閉じこもっていたというんです。しかしそこに復活の主がやってこられ、平和を告げ、命の息である聖霊を弟子たちに与えてくださいました。そして罪の許しの福音を述べ伝える和解の使者として主から使わされていくのです。ヨハネによる福音書の特徴は、第20章の初めから見るとわかるのですが、主の復活と天に昇られた昇天の出来事と、また聖霊降臨の出来事を、復活の主の日に起こった出来事として一気に描いていることです。そしてヨハネの視点に立つならば、教会の誕生の出来事が何に由来するのか、そのことについてこういうふうに言うことができるかと思います。それは恐れのあまり家に閉じこもって鍵をしていた弟子たちから始まったということです。主の弟子とは何であるのか、つまり私たちは何者なのかということです。そして教会は何であるのかということです。そのことが家に閉じこもり鍵をしているこの時の弟子たちの姿の中に見えてくるのではないでしょうか。それは決して賭けが何一つない立派な者たちの集まりではないということです。いや、むしろ賭けだらけなんです。3人集まろうが、5人集まろうが、10人集まろうが、いや、家の中がいっぱいになるぐらいに人が集まったとしても、彼らは自分たちの中にある根本的な賭け、貧しさを満たすことなどできなかったのです。まして鍵を開けて扉を開き、外に出て行って主イエスの福音を述べ伝える、そういう力も勇気も最初は何も持っていなかったんです。この時ユダとトマスを除いた10人の弟子たちが家の中にいました。他にも十二弟子以外にも他の弟子たちもたくさんいたかもしれません。そんなにもたくさん人がいたならば、一人ぐらい気を利かせてと言いましょうか、勇気を振り絞って、自分たちはこんなところに閉じこもっていないで、ここを出て復活の主に会いに行こう、そして他の人たちに主の勝利を語り伝えよう、そう言っても良いのではないでしょうか。でも誰も何も言わないんです。すでにマグダラのマリアから、私は主を見ました、私は復活の主にお会いしました、この知らせを聞いていたにもかかわらず、なお恐れの殻を突き破って外に出ていくことができませんでした。 鍵をかけていたとありますけれども、これは一つの鍵ではなくて、これは複数形ですから、いくつもの鍵ということですね。だから、まあ、家の中の扉、窓、ありとあらゆるものに鍵をしていた、何重にも鍵をしていたということでもありましょう。家の中の空気は大変重かったのではないでしょうか、よどんでいたのではないでしょうか。家の中の空気というよりも、弟子たち一人一人の心の部屋の中にある空気が重くよどんでいたのです。恐れに満ち溢れていたんです。今ここに集っています私どもの心の部屋、心の部屋の状態はどのような状態でしょうか。きれいに整理整頓されて、爽やかで神聖な空気が流れているでしょうか。あるいは目に見えないものの何か本当に重いものによって心が押さえつけられてはいないでしょうか。そのうち何とかしないとと思いながら、まだ散らかったままにはなってないでしょうか。あるいはいつか主イエスを自分の中にお迎えしないとと分かっていながら、もうちょっと待ってください、そう言って扉を閉じたまま部屋の中で自分の好きな生き方を楽しんではいないでしょうか。しかし聖書はこういう人間の姿の中に教会の始まりというものを見ているということであります。それにしてもこの時弟子たちは何を恐れて家に閉じこもっていたのかということです。で、まあ、子どもたちにも話しましたけれども、まあ、19節を見ていただきますと、ユダヤ人を恐れてとありました。死を捕らえて十字架につけたユダヤ人のことですね。そのユダヤ人が弟子である自分たちをも見つけて捕まえて命を奪おうとしているのではないか、そのことを恐れたというんです。まあ、これは死を恐れていたということでもありますけれども、多くの聖書学者あるいは説教者たちが声を揃えて指摘いたしますのは、ユダヤ人だけではなくて弟子たちは復活の主ご自身を恐れていたのではないかということです。なぜなら弟子たちは主の十字架を前にして主を裏切り逃げ出したからです。ペトロに関しては主イエスなど知らないと3度にわたって否み、主イエスとの関係を完全に否定しました。まあ、それゆえに主は十字架につけられたというふうにも言うことができるのですが、その主イエスが今度はお蘇りになられたんだというんです。喜びというよりも、さすがに今回ばかりは主イエスに叱られて済む話ではない、よくも裏切ってくれたな、そう言って復活の主によって罪裁かれ、それによって自分たちの存在が消えてしまうのではないか、そのような深い恐れを抱きました。だから怖くなって家に閉じこもり、鍵をかけて誰も入ってこれないようにしていたというんです。しかし復活の主はまさにそのような弟子たちをのところにやってこられるんです。彼らのところを目指してやってこられるんです。自分が犯した罪に気づき、またそれを悲しむものの、自分の力では何の解決もすることができない、そういう者たち。また主が復活してくださったというのに、命よりも死の方が確かなことだと思い込んでしまっている者たち。またこの後トマスという弟子が24節以下に出てきますけれども、トマスのように最後まで主が復活したということを疑い続け、自分の目や自分の手や自分の心というふうに、いつも自分を基準にしてでしか復活の主を信じようとしない、そういう者たち、そういった者たちが一つに集まっているところに復活の主はやってこられるんです。鍵をしていたにもかかわらず、不思議な形で彼らがいる家の中に入り、そして彼らの真ん中に立ち、主はそこに立っておられます。復活の主の訪問を妨げるものは何もないんです。心の部屋に幾重にも鍵をかけていようが、自分の罪に苦しんでいようが、心を固くしていようが、疑っていようが、復活の主は私たちの交わりの真ん中にやってこられます。私たちが主に対して心の戸を閉じるということがあっても、主は私たちに対していつも心を開いてくださり、私どものもとを訪ねてくださるんです。主の十字架が伝えるメッセージの一つは、どんな深い闇の中にあっても、どんな深い淵の底にあっても、 そこには必ず主の十字架が立ち、そこに十字架の言葉、救いの言葉が響き渡っているということです。主イエスこそ闇の中に来てくださった誠の光です。十字架こそ誠の光です。このことは主の復活においても同じことが言えます。どんな闇の中、どんな深い淵の中にも救いの光があると、そのように確信を持って言うことができるのは主が復活してくださったからです。主の復活によって私ども覆い隠そうとする闇、私どもの存在を滅ぼそうとしてしまう、そのような闇に打ち勝ってくださったからです。死ではなくキリストにある永遠の命こそが確かなものである。そのことが主の復活によってはっきりと分かるようになりました。私どもがどのような場所にいたとしても、そこがたとえ暗く深い谷底のような場所であったとしても、幾重にも分厚い壁によって見たくもない惨めな自分を隠そうとしても、復活の主が与えてくださる命の光、救いの光が届かない場所はこの世のどこにもないのです。弟子たちの真ん中に立たれた復活の主は弟子たちに告げられます。あなた方に平和があるように、あなた方に平和があるように。この言葉は19節だけではなくて21節また26節においても重ねて言われています。3度にわたってあなた方に平和があるように、そのように平和が告げられます。明らかにここに大切な復活の主の思いが込められています。平和というのは、平安と言い換えても良い言葉です。以前の翻訳、口語訳聖書では安かれ安かれ、たった一言で訳されていました。千里山教会の礼拝においても、初めの方で罪を告白し許しの宣言が告げられた後、勧めの言葉を聞きます。その後の平和の挨拶の中で、主の平和がありますように、そう言ってお互い挨拶を交わします。礼拝の最後でも、礼拝の最後の祝福においても、安心して生きなさい、安かれという言葉を聞いて、私たちは毎週世に使わされていきます。あなた方に平和があるようにというこの主の言葉は、今日の私たちだけではなくて、昔から教会の中でずっと語り継がれてきた主イエスの祝福の言葉です。平和があるように、ヘブライ語ではシャロームと言います。ユダヤ人たちはシャロームという言葉を口にして互いに挨拶を交わしています。おはようございます、こんにちは、日常の挨拶もまたシャロームという言葉で互いに挨拶を交わすんです。シャロームというのは、神様が共にいてくださいますように、そういう意味の言葉です。シャロームという言葉がこんにちはというふうに日常の挨拶の言葉になっているというのは、これは決して平和であるとか平安という言葉の意味が軽くなった、そういうことではないと思うんです。むしろ十字架と復活によって真実なものとなった神との平和、また平安が私たちの日常のあらゆる場面において、普段の挨拶という本当に何気ないところにおいて共にある、確かにある、それによって私たちの日々の歩みが支えられているということです。復活の主は平和があるようにと告げた後、弟子たちに手と脇腹をお見せになりました。十字架で死んだお方が別の何者かになって復活したというのではなくて、十字架で死なれたまさにそのお方が復活し、弟子たちに現れてくださいました。また手と脇腹をお見せになったというのは、十字架で死んだ時に負った傷を見せ、十字架の上で血を流されたその傷をお見せになったということです。自分の罪の惨めさを嘆き、死を恐れ閉じこもる弟子たちを救い出すために、主がご自分の命を十字架の上で全て捧げてくださいました。手と脇腹に 傷を負い血を流してくださいました。ですからあなた方に平和があるようにというのは、私は十字架によってあなたの罪を許したという救いの宣言です。あなた方に平和があるようにというのは、あなた方の罪は許されたということです。だから神と再び平和な関係に生きるものとされ、平安の中を生きるものとされました。だから弟子たちは主を見て喜んだんです。本来ならば弟子たちにとってシャローム、主が共におられるということは、これは恐れでしかありませんでした。なぜなら主が近くにいたらすぐに見つかってしまって罪裁かれてしまうと思っていたからです。また本来ならば弟子たちは主の復活の時ではなくて、まさに主が十字架につけられたその時に主の十字架の傷を見るべきはずでした。でも彼らは主を裏切り、主を見捨てたんです。復活の主イエスから十字架の傷を示されるというのは、そのまま弟子たちの許されざる罪を突きつけられるということであり、これは弟子たちにとっては耐えられなかったはずです。それなのに主の十字架の傷を見て喜んだというのは、そこに許しがあるという確信を得ることができたからに他なりません。あなた方に平和があるようにというのは、まさにあなた方の罪は許されたということです。だから最後の23節で、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る、主はそうおっしゃいました。神の救いというのは罪からの救い、罪の許しということであり、主によって罪許されているからこそ最後まで平安でいることができるのです。いろんなことで心揺らぐ日々だけれども、私の一番深いところには神の平安がある。だから私は支えられるのだ。私の足はよろめくような足だけれども、今日も私の平安に支えられて何とか立つことができた、一歩前に進むことができた。そのようにして私どもの日常の歩みが守り支えられていくのです。主イエスは十字架にかけられる前、弟子たちにこうおっしゃいました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。14章27節の御言葉です。またこのようにもおっしゃいました。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。16章33節の御言葉です。主イエスは迫害をはじめ、この当時の教会の人たちが、そして私との歩みが本当に苦難に満ちている、そのことをご存知であられます。主に許していただいたはずなのに、なお罪にとらわれてしまう私どもの弱さをご存知です。でも心を騒がせるな、怯えるな。勇気を出しなさい。私は罪の世に勝っているんだから。だからこそこの世が与える平和、喜びではなく、十字架に死に復活した私があなた方に与える平和、私にしか与えることができない平安に生きるように、私からしかいただくことができない誠の平和を求め、追い求め、いやその平和がすでにもうあなた方を包み込んでいるんだ、そのことに気づいて安心して生きるように弟子たちを励ますのであります。福音書を記したヨハネは、初めに申しましたように、主がお蘇りになられた出来事を、空っぽになったお墓と弟子たちの前に現れた、このことだけで語り終えるのではなくて、20章17節でマグダラのマリアにも語りましたように、天に昇られた昇天の出来事と、さらには21節以下で記されている聖霊降臨と聖霊による弟子たちの派遣の出来事を、一つのこととして復活の死の日に起こった出来事として一気に語り抜きました。 主の十字架によって罪許され復活の命に生きることは、聖霊を与えられ復活の主が委ね託してくださった使命に生きることと全く一つのことです。なぜ私たちの命が、私どもの人生が尊いのか、何をもって私は尊いと言えるのか、ここではっきり言えるのは、はっきり言える一つのことは、復活の主が本当に価値ある使命を私たち一人一人に、そしてこの教会に委ねてくださっているからです。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。この確信の中で、あなたもまたよみがえりの主の御手の中にある、恐れによって閉じ込むあなたの中に復活の主が来てくださったんだから、あなたにも主の平安があるように、そのようにキリストの福音、罪の許しの福音を力強く告げ知らせます。そしてキリストの福音を恐れることなく大胆に語り伝えるために、復活の主は聖霊を弟子たちに与えてくださいました。あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす、聖霊を受けなさい。ここで興味深いのは、22節にありますように、弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいとおっしゃったことです。この息という言葉ですが、この息という言葉は霊、聖霊の霊ですね、霊というふうに訳すこともできますし、風とか空気と訳すこともできます。そして命と訳すこともできる、そのような豊かな言葉です。人は息をしないと命に生きることはできません。息は空気のように目には見えませんが、一方では風のように体で感じることができます。これから暑くなる季節ですが、窓や扉を開けるときに、そこに爽やかな風が吹き込み、全身に風が当たると生き返ったような気持ちになります。せっかくだから部屋の中に閉じこもっていないで外に出てみようか、そういう思いになるかもしれません。復活の主イエスが吹きかけてくださる息は、私ども爽やかな気持ちにするどころか、本当に私どもを生き返らせるんです。死を打ち破り、墓を打ち破った復活の主イエスの命の息が私どもにも与えられているからです。思い起こすのは、聖書の最初に記されています創世記第2章において、人間の創造について語られる場面です。主なる神は土、アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。創世記2章7節の言葉です。私たちが生きるとはどういうことなんでしょうか。自分なりの楽しみや生きがいを見つけることでしょうか。どんな困難をも乗り越える力を身につけることでしょうか。そういう生き方を否定するわけではありません。生きることは本来喜びであり、自由に満ちているからです。けれども聖書は、生きることは神の命を宿すことなんだ、神の命の息を宿すことなんだと最初に語るんです。私の命を私が生きているのではないんです。あるいは、私の息は私一人が呼吸しているというのでもないのです。あなたの命は神の命、あなたの呼吸もまた神の息を呼吸しているんだというんです。わかりやすく言えば、私どもは神様と共に生きる存在であるということです。神様なしには生きていくことができないということです。神様なんかいなくても私は生きていけるんだと、そういう人もいるかもしれませんが、それは神様の目からすれば失われた存在であり、死んだも同然だということです。けれども神様は、そのようなあなたが私の元から失われたままでいることに私は耐えることはできないんだ、そうおっしゃるんです。だから御子主イエスキリストを使わし、失われた一匹の羊を見つけ出すまで必死に探し、そして 最後は神様のもとに連れ戻すんだというんです。復活の主が命の息を吹き込んでくださるというのは、私たちが神様のものとされ新しい人間として作られたということです。神の目からすれば死んだものがまさに生き返ったんです。復活の主が聖霊を与えてくださることによって、私たちは再び息を吹き返し、復活の主と共に歩み、主から託された使命に喜んで仕えるものとされるのです。この福音書が記されました時代、書かれた時代、この時は大変迫害が厳しく、本当にここに記されている通り、こう 家の戸に鍵を閉じて地下に隠れるようにして、キリスト者たちは礼拝を捧げざるを得ない、そういう状況がありました。公に私たちはキリスト者です、そのように告白することがなかなかできない、そういう状態でした。今日の私たちはどうでしょうか。当時のような形での迫害というものはないかもしれませんが、同じように自分がキリスト者であることを証しすることをためらったり、自分がキリスト者であることを誇ることができず、場所によって自分の顔を使い分けるということがあるのかもしれません。またここ3年はコロナ禍のため、教会としても積極的に外に出ていくということがなかなかできず、どちらかというと内向きになってしまっていた、そういうところがあると思います。教会員の方がいる、教会員の方が住まわれている自宅、あるいは施設を訪問することもなかなかできない、そういう時期もありました。今もそういう状況が続いている、そういう方がおられますね。そもそも家を出て教会に来ることすらできなくなった、そういう時期もあったと思います。しかし復活の主は私たち教会を聖霊によって満たし、いつも新しい命に生かしてくださる、そういうお方です。ある人は主が吹きかけてくださる息である聖霊によって、聖霊が与えられている私たちの命、聖霊によってこう生かされている私たちのこの命っていうのは、心臓の鼓動の有無とは別の新しい命なんだ、そういうふうに言いました。私たちの命、クリスチャンの命っていうのは、心臓の鼓動の有無とは別の新しい命なんだということです。私たちは自分が生きていることを心臓の鼓動によって確認することがありますが、年齢を重ねたり重い病を患ったとき、心臓の鼓動は弱まり、やがて止まり、そして死を迎えます。恐れのあまり部屋に閉じこもり、鍵をして何重にも分厚い壁によって、自分は自分の身を守ることができている、そう思っていたとしても、死の力だけはどうしても妨げることはできません。でもそのような死の中にさえも主は来てくださり、勝利を収めてくださいました。命の君でいてくださる復活の主によって新しい息吹を注がれた私たちは、扉を開いて外に出ていきます。キリストにある平和を運ぶために。今私どもが生きている場所、私たちが立っている場所はどういう場所でしょうか。正直生きづらい場所であって、本当に息苦しさを覚える、そういうことがあるかもしれません。でも何よりもここは主が使わせてくださった場所であり、神が共にいてくださる、そういう場所でもある、そのことに変わりはないのです。私たちが立っている場所、使わされている場所、まさにそこに十字架の言葉が響き渡り、復活の光が差し込んでいる、そういう場所であるということに何の変わりもないのです。この神様の恵み、神様の平安を私たちはいつもどこで知るのでしょうか。最後にこのことを覚えたいと思います。復活の主が弟子たちの前に現れ、平安を告げ、聖霊を与え、そして罪の許しの福音を述べ伝える者として彼らを使わしていく、このことがいつ起こったのかということです。それは19節に記されていました。つまり週の初めの日であるということです。主のよみがえりの日、主の日、日曜日、つまりまさに今日この日のことです。主の日の礼拝のことです。 この世が生きづらいから日曜日は家の外に出て教会に行こう、そういう方もおられることでしょう。いや、私ども教会自身がどこかで息苦しい思いを抱きながら閉じこもったままになってしまっている、そういうことも深い悔い改めとして覚えなければいけない、そういうこともあると思います。けれども復活の主がご自分の命を捧げてまでして用意してくださったこの主の日ごとに私たちはここで集まり、今日もこのように礼拝を捧げることが許されています。ここでもう一度復活の主から命の息を注いでいただきます。私たちも主から与えられた命の息をもって神を賛美します。それだけではないんです。私どもは嘆くようにして苦しみの息をシエスの前で吐き出すことさえできるんです。その嘆きの息、苦しみの息が決して虚しくはないということ、主がしっかりと受け止めてくださるということ、そのことを知っているからです。世が与える平安ではなく、主イエスだけが与えることができる確かな真実な平安によって、私たちは慰められ、使わされた場所で生き抜く力が与えられていきます。今から聖餐の恵みに預かります。復活の主が与えてくださる聖霊によって、主の平安が確かにここであるのだということを信仰のまなざしを持って見つめ、救いの恵みに共に預かりましょう。祈りを捧げます。聖霊によって新しい命に生かしてください。息苦しさを感じるとき、何よりも主の平安が私どもを守り支えてくださいますように、生きるにも死ぬにも救い主イエスキリストのものとされていることに慰めを覚え、恐れから解き放たれて、これからも主にお仕えしていくことができますように、私たち一人一人の存在を通して、また私たち千里山教会を通して、そばにいる者たちがこの世にはない不思議な、しかし確かな喜びと平安を覚えることができますように、私たちを豊かに用いてください。御霊の働きによってイエスを主と信じる者を起こしてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。